伊勢神宮とはもう少し離れるんですけど、まあやはり伊勢神宮にお参りしますとですね、新たに見えることもあるし、本当にこう自分の人生もしくは周りの人の人生の幸福っていうのは何かということもですね、本当にクリアに見えてくるものでありますが、もちろんその話はまあいろいろおいおいしましてですね、まあ一つは、いや日本の政治家ってかわいそうだなとこういうふうに思いましたね。まあひばりクラブというのを、まあ去年、もうこれはもうこの新型コロナでこれだけ騒ぐようではもう日本というものを改善することはもうできないと、まあこう思いまして、とにかく我々だけでも一歩一歩やっていこうじゃないかということで、ひばりクラブというのをまあやってるわけですね。ここに新しいひばりクラブのシンボルを貼っておきましたが、これも昔からの私の友達が作っていただいたものでありますが、伊勢神宮にお参りすると本当に穏やかな自然の中で、まあ、日本に住んでるということだけでですね、まあ、世界の皆様に悪いんですけど、世界の皆さんに比べればとても幸福な人生を送っているなと、まあ、いうことが、まあ、しみじみ感じられますね。もちろんそれは伊勢の森であり神宮そのものであり、まあ周りに住んでおられる日本の方であり、またおかげ横丁であり食べ物屋なんですけどね、まあ、しかしそういうものが総合して穏やかな自然の中で幸福な人生を送っている日本人と、まあ、いうものを、まあ、強く感じるわけですね。私がよく幕末にヨーロッパから来られた多くの人がですね、日本人の生活を見て、ああ羨ましいと思ったことを引用しますが、本当にそうでありますね。そしてそこでは我々は自ら成し得ることをすると、この私はですね、実は大学教育をして本当にこうなんというひどいことをするのかと思った一つがですね、若者っていうか子供にですね、自分の取り柄っていうのを考えさせる小学校がどうも多いみたいなんですね。長所を書きなさいとかまあそんなこと言って、あなたの取り柄は何ですかというようなことを、まあ、頻繁に聞くらしいんですよね。それである男子学生が私に、僕は取り柄がないんですと言って、まあすっかり打ちひしがれているわけですよ。それはその 毎日が打ちひしがれているわけですね。まあ、自分の人間というものを否定しているわけですから、その否定した人は誰かっていうと、まあ、小学校のとか中学校の先生なんですよ。まあ、それはそのなんか教育に何か書いてあったり、文部省の愚劣な役人がやったのかもしれませんが、取り柄は何ですか。取り柄っていうのは、それで僕はその学生に聞きましたね。君その言ってる取り柄っていうのはどういうものなのって言ったら、他人より優れたことを取り柄というらしいんですよね、どうやら。で、私は他人より優れてるっていうことは何か意味があるのってこう言ったわけですね。自分自身には意味が多少あるかもしれませんね。早く走れる、勉強ができる、ピアノが弾ける、まあこういったものはまあ悪いことではないとは言えますね。悪いことではありません。しかしいいことかっていうとですね、その学生に言ったわけですね。取り柄があれば人を圧迫するじゃないのと、自分がかけっこが早かったら他の人が選手になれないし、自分が成績が良かったら他の子がお母さんから怒られるし、まあ、成績が悪いからですね、相対的なものですね。そういう相対的なものっていうのが取り柄なのってよく言ったものなんですね。やっぱり人間というのは自ら成し得ることをするということですね。もちろん背の高さだって1メートル85の人は上の方にあるもの取れますし、1メートル55の人は取れないじゃないですか。だけども取れる人が優れてるとかそういうことはないんですよね。全てそうなんです。人は全部一人一人違うし、自ら成し得ることも違うんですね。ただ自ら成し得ることをするということじゃないかと思うんですね。それで周りに貢献する、自分に貢献するんじゃなくて周りに貢献する。まあ神社に行きますと、 自分が幸福になること、自分がお金持ちになること、自分が恋愛が成就すること、まあ、そういうことを願ったりするんですが、私はそうではないと思うんですよね。自然というものそのものが自分も他人もないわけですね。だから自分が成し得ること、これは取り柄でも何でもないんですね。人は必ず成し得ることがあるわけですよ。それをやって周りが感謝してくれること、まあ、これがですね、やっぱり伊勢神宮の教えてくれていることだと私は思うんです。これは伊勢神宮ばかりじゃなくて、私の近くの神社にお参りしてもやはり同じことなんですね。それでいいんですよ。自ら成し得ることをして周りに貢献するんでいいんですね。まあ、そういう点じゃ現在の政治家、ね、コロナが起こっても一言も言わない。言うことによって自分の政治的な人気がなくなることを恐れる。学者もそうですね。1990年に始まった役に立つ研究っていうんでですね、まあ、とにかく政府に迎合する研究とか話だけする。もうまあ新型コロナで出てきた厚生省のいわゆる専門家という人たちがいますね。なんとか座長とか、そういう人たちはあれ学者じゃありません。あれはサラリーマンですね。ですからきちっと本当のことを学者としては国民に言いませんね。マスコミはもちろんそうですね。マスコミって最近何のためにあるんだっていうふうに私よく思うんですが、NHK を筆頭としてですね、国民を脅かすことをもって喜びとし使命とする。もちろん彼らには彼らの意見がありますよ。私たちはそういう警告をすることによって国民をの安全を守るんだと言います。必ず。しかしそれは度を越してますね。国民はバカではありません。マスコミの皆さんがアホなんですね。まあ、しかし伊勢神宮で参拝してると、学者とか政治家とかマスコミの記者とか経営者が遠くに見えます。だんだん遠くになってきますね。いや、情けない人たちがいるんだな。政治家もですね、今や、衆議院議員、参議院議員も含めて、県議会議員も市議会議員も町議会議員もですね、全てもう職業化してしまってですね、いかに自分が4年に一遍ぐらいある選挙に当選する時だけ全力を注ぎ、あとは適当にごまかしながら波風を立たないようにして、歳費をいただくと、まあ、いうことに終始してますもんね。まあ、ちょうど旅の途中で全然別のことでこういう話になって、議員も2年やるといかに議員というのが腐ってるかが分かるんだと知り合いの議員が言ってたと。しかしそういう生活をして本当に情けないと思わないですかね。自分の人生が情けない。人間は必ず 100% この世を去るんですが、この世を去る時に自分の人生を振り返って、それはね、仕方なかったな、俺も仕方なかったなと思うと思うんですね。自分にはあまり能力もなかったので、選挙に当選するのがやっとで、それを保つのがやっとだったんだから、俺は俺でこれでまあドブぐらい引いたやというふうに思って、人間だからこの世を去るんでしょうね。学者もそうですね。私大学に行ってある研究会を始めようとして、ベテランの教授のとこに行って相談したら、武田先生間違っちゃいけませんよ、大学の先生っていうのは勉強が嫌いなんですからと、まあこういったことを思い出しますね。マスコミも本当にこう心から真実を国民に伝えて周りに貢献しようという気持ちはもうすでにないんですよね。だけどやっぱり自ら成し得ることをして周りに貢献する、これだけが私は人間の人生に幸福をもたらすもんだと思うんですね。まあ実際上周りを見てもそうですね。一番感謝されるのはやっぱり昔型のお母さん、今でもそうですけど、お母さんとはいつも奮闘してますからねなぜ昔型のお母さんがほぼ全員、どんなに教育のないお母さんも、どんなにヘマばっかしてるお母さんも、子供たちに無限の感謝を受けるか。それはお母さんに取り柄があるからじゃないんですよね。自ら成し得ることをして 周りに貢献してるからなんですね。だから日本の自然の中で自ら成し得ることをして周りに貢献するということが大切じゃないかと。まあ、今はまだコロナが大変で、大変というのは大変じゃないんですよ、大変じゃないけど錯覚された状態で大変で、それで非常事態宣言、非常事態なんかのあるはずがないんですけど、まあ、1ヶ月延びるとか言っていろいろわわやってますが、コロナもですね全く違うんですよね。全く NHK が放送してる、テレビのバラエティ番組が放送してると全く違うんですね。新型コロナが流行して2020年はですね、感染症で、病気をして苦しんだ人、もしくは不幸にしてお亡くなりになった人は大雑把に言って約半分になったんですよ。つまりコロナが流行することによってみんなが幸せになったんですね。このことがなぜわからないのかというとですね、やっぱり自ら成し得ることをして周囲に貢献するっていうことじゃないからなんですね。だって我々はインフルエンザでも感染症になり、流行性胃腸炎でも苦しみですね、手足口病でも苦しむわけです。マイクロプラズマ肺炎もあるんですよね。そういった感染症は、それがマイコプラズマ肺炎という名前がついてるから我々が苦しんだりですね、手足口病という名前がついてるから我々が苦しんだりするんじゃなくて、感染症全体としての人数でですね、我々は苦しむんですね。自分がなるならないとは関係がありません。周りが全部がどのくらい不幸に見舞われ幸福になるかってことで決まりますね。その意味では、まあ、2000万人と言ってもいいし4000万人と言ってもいいんですが、感染症、1年の感染症で苦しむ人、お亡くなりになる人、まあ、1万人と言ってもいいし10万人と言ってもいいんですけども、まあ、その人たちが2020年には激減したということだけでですね、私たちはそのことだけ単純に考えることが本当はできる。だから2020年は輝かしい年だったわけですよ。もちろん、飲食店で感染してるわけではないし、飲み屋さんで感染してるわけじゃない、女の人のいるクラブで感染したわけではない。全部作り物ですね。誰が作ったのか、かわいそうな日本の政治家とかわいそうな日本の学者とかマスコミが作り出したものであると、まあ、いうことが伊勢神宮にお参りするとますますはっきりいたします。